聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙4章4節から8節です。新約聖書278ページです。ところで、働く者に対する報酬は恵みではなく、当然支払われるべきものとみなされています。しかし、不信心なものを義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められます。同じようにダビデも、行いによらずに神から義と認められた人の幸いを次のように称えています。不法が許され、罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いである。以上です。2026年の最初の主の日を迎えました。この年も主の日の行動礼拝を中心に、私たちの歩みを整えていきたいと願っています。ローマの信徒への手紙を読み進めています。今朝は4章4節から8節の御言葉に耳を傾けたいと思います。パウロは3章21節から31節で、罪人が義と認められるのはイエス・キリストを信じることによるということを論じました。信仰によって救われるのであって、その人の良い行いによるのではありません。人はただキリストにより信仰により恵みによって救われるのです。そしてそれは新約時代に始まったことではありません。信仰義人は新約の時代だけの恵みではありません。旧約の時代もまた同じでありました。人が救われる方法は旧約時代と新約時代で変わるのではありません。旧約時代は律法の行いによって救われる時代、新約時代はイエス・キリストを信じることによって救われる時代ということではありません。いずれの時代も救い主はイエス・キリストだけです。救われるのは信仰のみ、恵みのみなのです。パウロはそのことを明らかにするために4章でアブラハムを取り上げています。アブラハムが義とされたのは何によるのか。それは彼の行いによるのではなく、彼の信仰によるということを示します。パウロは4章の3節で創世記15章6節の御言葉を取り上げました。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたとの御言葉です。パウロが信仰義人を主張する際に繰り返して取り上げた御言葉であります。前回もお話ししましたように、当時のユダヤ教もアブラハムの義人について主張するとき、この御言葉を大切に考えました。しかし解釈が違いました。当時のユダヤ教は信仰を一つの行いと理解し、その信仰という行いによってアブラハムは神に義と認められたと主張していたのです。ユダヤ教の理解では、アブラハムは自らの行いによって義と認められた最高の模範でした。そして彼の信仰という行いが彼が義と認められた根拠だと、このように言われていたのです。パウロはそれに反論していきます。特に4章の4節5節はパウロの創世記15章6節の解釈というふうに考えることもできるでありましょう。4節にこうあります。ところで、働く者に対する報酬は恵みではなく、当然支払われるべきものとみなされています。パウロはここで賃金労働のことを例えとして取り上げています。旧約聖書の律法は 使用者は働いた者にその報酬を支払うということを義務として定めています。例えば申命記24章15節にはこうあります。申命記24章15節、賃金はその日のうちに、日没前に支払わねばならない。彼は貧しく、その賃金を当てにしているからである。彼があなたを主に訴えて罪を負うことがないようにしなさい。当時は一日ごとに賃金を支払うということが基本でした。働く者に対する報酬は当然支払われるべきものでした。それは恵みではありません。パウロはこの賃金の支払いを信仰義人と対比させています。つまり信仰という行いの報酬として義と認められるのではないのです。もし義人が信仰という行いの報酬であるならば、それは当然支払われるべきものであって恵みではありません。義人が人間の正しい行いに対する対価であるとすれば、義人は神様の義務的行為となります。しかしそんなことがあるはずはありません。では信仰義人とは一体何なのでしょうか。アブラハムが義と認められたのはどういうことなのでしょうか。それが5節に記されています。しかし不信心なものを義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められます。この言葉にパウロのアブラハム理解が表されています。当時のユダヤ教では、アブラハムはノアと並んで神に忠実な模範的義人と考えられていました。義人というのは律法に示された神のご意志に従って歩む人のことです。義人の姿を描く代表的な聖書の箇所の一つが詩編の第一編です。今朝賛美をした詩編歌でもありますが、詩編の一編にはこうあります。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。義人とは、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人です。そしてその主の教えを守る人です。神様は義人を愛されます。そして神の律法を守る人は、時が巡りくれば実を結び、その人のすることはすべて繁栄をもたらすのです。神様はその義人に永遠の命を約束されます。義人は神様が父祖に与えられた契約関係を前提に、契約に定められた道を忠実に歩みます。その具体的な方法がまさに律法を守るということでありました。神の律法を守ることと義人であるということは一体のことでした。それは間違いではありません。しかし律法を守ることによって義と認められると考えてしまったところに、ユダヤ教の問題があったと言えるでありましょう。そうなれば義と認められることは恵みではなく報酬になってしまいます。それをパウロは否定するのです。パウロはここで、神は不信心なものを義とされる方だと主張しています。そしてアブラハムも神様をそのような方として信じたと言っています。ここで不信心なものと訳されている言葉はやや強い言葉です。不敬虔なもの、あるいは神を信心しないものということです。神様は単に正しくないものを義とされるのではなくて、不敬虔なものを義とされるというのです。 そしてパウロはそれがアブラハムにも当てはまるというのです。アブラハムは決して自らの正しい行いのゆえに報酬として神の恵みを受けたのではありません。自らの行いに基づいて神様に義と認めてくださるということを要求したのでもありません。アブラハムもまた不信心なものでした。それを自覚していました。しかし神はそのような不信心なものを義とされる方だと彼もまた信じたのです。不信心なものとは、神に何かを要求する権利がないということを知っているものです。自分が神の御前に何者であるかということを知っているものです。神の前に自らの何かを誇ることができないということを知っているものです。誇るどころか神に責められて当然の存在であるということを知っているものです。しかし神はそのような不信心なものを義とされる方なのです。だとしたらそれはただ神の恵みによる、神の愛によるという以外に言いようはありません。神に対して何も報酬を求めることができないもの、報酬どころか自らの在籍を追求されても当然のものが義と認められるのです。それは神の恵み以外の何物でもありません。ではアブラハムの信仰とは一体どういうものだったのでしょうか。どういう状況の中でアブラハムは義と認められたのでしょうか。創世記の15章にその場面が描かれています。アブラハムは、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさいとの神様の証明を受けてカナンの地にやってきました。そこが約束の地でした。最初の証明の時に神様はアブラハムを祝福して言われました。それが12章2節3節にあるこの言葉です。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラハムは祝福のもといとなるという約束を受けました。そして15章の冒頭でも神様は再びアブラハムに祝福の言葉を述べておられます。恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。名前がアブラハムに変えられる前ですので、ここはアブラムとなっています。神様はアブラハムに対して、私はあなたの盾であると言われました。アブラハムはまさに盾のない生活をしていました。つまり人間的に見て頼るべきものを持たない生活をしていました。それを得るチャンスはあったのです。肥沃な土地を持つチャンスもありました。富を持つチャンスもありました。しかし彼はそれを拒んで、ただ神様だけに頼る生活を選び取ってきたのです。その彼に対して神様ご自身が、私はあなたの盾であると言われたのです。さらに神様はアブラハムに、あなたの受ける報いは非常に大きいであろうと言われました。彼はまさにこの世で報いのない生き方をしていました。それに対して神様が、あなたの受ける報いは大きいと約束されたのです。あなたの受ける報いは大きい、この約束の言葉を聞いたアブラハムですが、彼は戸惑わざるを得ませんでした。なぜなら彼には子供がなかったからです。当時子供がないことは祝福の欠如を意味していました。ですから報いが大きいと言われても彼は素直に喜べないのです。 すでにアブラハムは老人になっていました。アブラハムは神様に言いました。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。それに対して主はアブラハムに言われました。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐ。そして神様はアブラハムを夜空の見える外に連れ出されました。そして言われたのです。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われました。あなたの子孫はこのようになる。最初にあなたの受ける報いは非常に大きいと語られた主の約束は目に見えない約束でした。それがここでは目に見える星ですね、目に見えるものによって象徴的に示されたのです。人間的に考えれば子孫を持つことは ほとんど不可能であるアブラハムに対して、数えきれないほどの子孫を得るという主の約束が星空を示しつつここで語られたのです。その時アブラハムはどうしたのでしょうか。6節にこうあります。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。アブラハムは主を信じたのです。信じられないような約束がなされた時、それがただ主なる神の言葉であるがゆえに信じたのです。そして主はそれを彼の義と認められました。アブラハムが何かをしたわけではありません。ただ神の言葉に全面的に自己を委ねたのです。それが信仰でありました。そしてその信仰のゆえに彼は義と認められたというのです。アブラハムの子孫が星のように増えるということ、つまり神様が救いの歴史の中で御業をなさるということ、そしてその中に自分もまた自分の子孫も組み入れられているということを彼は信じました。このように信仰とは、神様の歴史におけるご計画に信頼し、それを受け入れるということです。神様が御業をなさるのです。人間はそれを受け入れるのであり、その意味で信仰はあくまで受動的な行為です。決して信仰という自らの行為によって義を勝ち取るのではありません。また義というのは関係を表す概念です。被造物である人間が創造者である神様の御前に正しい関係であるならば、その人は義なるもの。なのです。そして義人の宣言はアブラハムの犠牲や服従といった何らかの行為、功績に基づいて与えられたのではありません。信仰によってのみアブラハムは神との正しい関係に据えられることになったのです。神様はアブラハムを大いなる民にするというご計画を示されました。アブラハムはそれを真剣に受け止め、信じて疑いませんでした。それによって神様の判断によって彼は自らを神様との正しい関係に据えることができました。あらゆる時代を通して、罪人が神の前に義とされるというのは、このような信仰によります。自己の功績ではなく、神様の救いのご計画、御業を受け入れるということです。パウロはこの創世記15章6節を信仰義人の教理を語るときに引用しました。ガラテヤ書の3章6節もそうです。信仰は決して功績となる行いではありません。御言葉に信頼し神様に委ねることです。御業をなさるのは神様です。アブラハムの義人がそうであったように、私たちの義人もまさに同じ原理でなされるものなのです。 パウロは信仰義人の旧約における例としてまずアブラハムを取り上げました。続いてもう一人の人を例として紹介しています。それがダビデです。4章の6節から8節に次のように記されています。同じようにダビデも行いによらずに神から義と認められた人の幸いを次のように称えています。不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いである。旧約聖書の中で最も信仰深く偉大な王として知られるダビデが例示されています。パウロはダビデも行いによらずに神から義と認められた人だというふうに言うのです。そしてここで引用されているのは詩編の32編1節2節です。詩編32編とは大きな罪を犯したダビデが悔い改めに導かれ、それによって罪の許しを受けたことを後から振り返って歌った詩として知られています。アウグスティヌスやマルティン・ルターが好んだ詩としても知られているものです。ダビデの大きな罪とは一体何だったでしょうか。それは姦淫と殺人の罪でした。ダビデは自らの兵士の妻と姦淫の罪を犯します。そして彼女の妊娠がわかるとそれが発覚しないように策を弄します。しかしそれがうまくいかなかったとき、ダビデはその夫を意図的に戦場で殺すように軍隊の長に命令します。そして彼が亡くなったことを確認するとその女性を自分の妻として迎えたのです。すべてはダビデの思惑通りに運びました。悪事は人の目には見えず発覚しませんでした。しかし神様はそれを見ておられたのです。預言者ナタンを通してダビデの罪が真正面から糾弾されました。ダビデはそこで初めて悔い改めに導かれます。神様は悔い改めたダビデに罪の許しを与えられたのです。詩編32編はそのダビデが自らの体験をもとにして歌ったものとして読まれてきました。しかしもしかすれば、ダビデの出来事を受け止めて別の詩人が歌ったものであるかもしれません。いずれにせよ罪が許されることの幸いを歌っている代表的な詩編です。この詩編は幸いを歌っている詩編です。いかに幸いなことでしょうが冒頭に来ます。しかしこの詩人が幸いになる前はどうだったのでしょうか。罪を犯してそのままの状態であったとき彼はどうだったのでしょうか。詩編の32編3節4節にはこうあります。私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。彼は沈黙していました。自分を閉ざしていました。神様の前に固くなに心を閉ざしていました。それによって罪の問題を忘れようとしていました。遠ざけようとしていました。どこかの片隅に押し込もうとしていました。それで何とかごまかして乗り越えようとしていました。しかし、それはできなかったのです。彼は絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てましたと言います。処理されていない罪の問題が彼を脅かし続けたのです。何とか忘れようとしても神様の御手は昼も夜も彼の上に重くのしかかりました。彼は骨まで朽ち果てました。 夏の日照りにあって衰え果てました。逃げても逃げても逃げることができなかったのです。自分の罪の問題が彼を苦しめ続けたのです。そしてついに彼は観念しました。32編の5節にこうあります。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。私は言いました。主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。彼は罪を告白しました。神様の前にすべてをさらけ出し、心を明け渡しました。その時神様は彼の罪と過ちを許してくださったのです。実は神様がそれをずっと待っておられたということを知りました。そして彼は罪の許しを確信することができたのです。その幸いを歌ったのがパウロが引用したこの32編1節2節です。不法が許されるとは、罪を犯したにもかかわらず神様がその罪を許し無罪と宣言してくださることです。罪を覆い隠されるとは、神様が罪を覆い隠して見えないようにしてくださるということです。そして主から罪があるとみなされないということは、主なる神が罪をその人のものとみなさない、罪をその人のせいにしないということです。いずれも主体的に行動されるのは神様です。罪の許しについては人間は常に受け身です。詩編32編の詩人もそうでした。彼がしたのは自らの犯した罪に苛まれる中で神様に背を向けることによって解決しようとすることを諦めただけでした。向きを変えただけです。神様に対して閉じていた心を開いただけです。心を開いて罪を認めただけでした。その時に神様が罪の許しを与えてくださいました。詩人の立派な信仰の決断が評価されているのではありません。評価されるような立派な面は彼にはありません。ただ主に信頼して心を開いただけでした。それが信仰でした。そしてその信仰によって神様は確かに答えてくださったのです。まさに罪からの救いはその信仰によって与えられるのです。それは旧約時代も新約時代も変わることのない真理なのです。最後にこうしてパウロは信仰義人の旧約時代の実例としてアブラハムとダビデを取り上げました。最後にこの義人と罪の許しの関係について確認をしておきたいと思います。義と認められるということの中心的要素が罪の許しであるということは確かです。しかし罪の許しと義人はこれはイコールではありません。義人の方が大きな恵みを意味しています。朝の礼拝で購読していますウェストミンスター小距離問答は義人について次のように記しています。問いの33です。義人とは何ですか。答え、義人とは神の無償の恵みの行為であり、それによって神は私たちのすべての罪を許し、私たちを神の前に義なるものとして受け入れてくださいます。義人とは私たちのすべての罪の許しだけではありません。それは私たちが神の前に義なる人として受け入れられるということを含んでいます。私たちはイエス・キリストのゆえにすでに罪が許されました。しかしそれだけではありません。私たちはすでに神の前に義なる人として受け入れられているのです。これは神の子供とされているということと結びついています。つまり私たちはすでに神の子供として神様に喜ばれる存在になっているのです。それゆえ私たちのなすすべてのことは 神様はそれを愛する子供の成したこととして喜んで受け入れてくださるのです。それを実現したのがイエス・キリストの贖いの業です。そしてそれを私たちはただ信仰によって受け止めるのです。そこにキリスト者の幸いがあります。この幸いに共に歩んでいきたいと願います。祈ります。神様、新しい年を迎え、最初の主の日の礼拝、御言葉に聞くことができました。アブラハムとダビデに与えられた神様の恵みがどれほど豊かであったか、そしてその同じ恵みが私たちにも与えられているということをパウロの手紙を通してまた覚えることができ、心から感謝をいたします。何の与えもない私たちです。しかしただ主の恵みによって、それを信仰によって受け止めることによって、私たちは罪を許され、また義なるものとして受け入れられています。この豊かな恵みにこの一年も歩んでいくことができますようにお導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。